福音書11章1節から6節までです。新約聖書183ページです。お手元の聖書、左のページ上の段、ヨハネの福音書11章1節から6節までお読みいたします。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹、マルタとの村の出で、ベタニアの人であった。このマリアは、主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟、ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちは、イエスのところに使いを送って言った。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけで、イエスはラザロが病んでいることを聞かれたときも、そのおられたところになお2日とどまられた。
皆さん、おはようございます。聖愛ファミリーの皆様、お帰りなさい。今日の礼拝には、守山の上田先生ご夫妻がお見えになっていらっしゃるはずなんですが、どちらですか？ちょっと。はい。手を挙げて。そちらにいらっしゃった。元気君も一緒だと思いますけれども、それからそちらの信徒の方で、土屋さんですか？はい。お見えになってますね。はい。心から歓迎したいと思います。で、今朝は私、メッセージに先立って、皆さんと心を合わせて一言お祈りしたいと思います。と言いますのも、寺原さんの、ご主人のお父様が先週天に召されまして、ここでお葬式がありました。宮崎の方なんですけども、1年ほど前にこちらで治療ということでね、姫路の病院に転院しておいでになったんですけれども、この1年、お嫁さんの久美代さんがずっとお世話してこられました。その中で、ぜひイエス様のことを知ってほしい、その祈りと思いと通してですね、賛美の歌、耳元に、伝えたことが少しずつこう実ってきまして、ついに心を開いて、去年の秋に行商で洗礼を受けになったんですね。北村兄弟と私と2人で病院に行って洗礼式をさせていただきました。そして先週、安らかに84歳の生涯を終えて天に凱旋されました。その死に顔は本当にすっきりと爽やかな、またキリッとあるお顔でしたね。ここで皆さんと共に思い出の歌として一つ歌いたいと思うんです。主我を愛す。この歌は、久美代さんが繰り返し枕辺で歌われた歌だし、私も訪問するときに何度か歌った歌ですけれども、皆さんよくご存知の歌です。1節と3節だけオルガンで歌いたいと思います。座ったままで結構です。
主我を愛す。主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、 我を愛す。
御国の角を。
御国の角を開いて我を招きたまえり。勇み天の子が我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。
天の父様、大きな慰めに感謝いたします。御国の門を開きて我を招きたまえり。勇みて登らん。イエス様が開いてくださったその一本の道を通って寺原バタイチさんも天の御国に登ることができました。感謝いたします。84年の香り高い人生であったこと、お葬式を通して知りました。穏やかな人柄、また人の役に立ちたいというその心、身近な人たちを慈しんで過ごせるとその生涯を感謝します。そして晩年、何よりもこの命の作り主である天のお父様、また使わせていただいた救い主のイエス様を知ることができたこと、何にも勝る祝福です。文雄さんを用いてくださってありがとうございます。また祈りを合わせた兄弟姉妹の祈りがあったことも感謝します。あなたはそれに応えて素直な心をお与えくださり、その弱りゆく肉体の、そして薄れゆく意識の中ですけれども、でもそれを受け止めて、言葉にはできませんでしたけれども、大きく繰り返しうなずくことを通して、私もイエス様を信じてついていきたいんだというその気持ちを表現できたことを感謝します。あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいとイエス様は言ってくださいました。喜びます、喜びます。御国の保証、そして新しい天、新しい地にあなたがちゃんと場所を設けててくださること、本当に感謝します。残されましたご遺族の方々、寂しさの中ですけれども、あなたが天からの慰めでいっぱい満たしてくださいますようにお願いします。ご自身、奥様、子供さん方、どうぞこの寺原家を豊かに豊かに、また、共に集まりましたご親族の遠くの九州の方々もどうぞ豊かに導いてくださいますように、イエス様の福音がご一族に広がっていきますように、天で再会する希望の者たちが、本当に一人でも多く増えていきますように導いてください。よろしくお願いします。私たちも励まし合ってこれからの人生を歩み続けますので、主よ、よろしく導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、2月も半ばになりましたね。で、2月といえば20年前の2月を思い起こすのです。あの月に、2人の若者が相次いで天に召されていきました。若者たちです。28歳の福井純一兄弟、そして11歳の有馬久春兄弟、兄弟と呼んでしまいましたけども、久春君、本当に可愛い少年、お二人とも白血病でした。28歳と11歳ですよ。それはつらいつらい、悲しい悲しいお葬式でした。でも 悲しい辛いだけで終わりませんでした。今20年経って思い返すときに、ご遺族の方々の心の中にはもう一方で清々しい思いがあると思います。というのは、この二人の昇天を通して永遠の世界に目が開かれたと言ったらいいのでしょうか。アニムさんのご一家も、福井さんのご一家もイエス様を受け入れてクリスチャンホームになられたんですね。天に確かな希望をつなぐ家庭となりまして、そしてこのご両家の証を、体験を聞くに及んで、どれほど多くの人々が励ましを受けたことか計り知れません。で、その全てはみんなイエス様から溢れてきています。イエス様から溢れてきています。皆さんにまず素晴らしいイエス様に、賛美の拍手を送りましょう。イエス様、イエス様ってどんな素晴らしい方なんだろう。いろんな面から見つめてきましたね。イエス・キリストの肖像、ポートレートシリーズ、今日はその13回目です。先週イエス様の権威ということで、嵐さえも治めてしまうその権威を見つめました。ガリラヤ湖に突然襲ってきた あの突風ですね、大嵐ですね。イエス様と弟子たちが乗っている小舟は木の葉のように揺れてもみくちゃだったんですけども、でもイエス様は眠りから覚め、弟子たちに揺り動かされてね、立ち上がると一斉でしたね。黙れ、静まれ、その一声で十分でした。風は止み、荒波は静まり、大投げになったと言うんですね。自然界までも支配している、この方は一体何者なんだろう。弟子たちは驚き呆れてイエス様を見つめるんですね。そして今日取り上げるのはイエス様のもう一つの面での権威ですね。それは、生と死を支配する、権威、死から命を呼び戻す権威、なんて表現したらいいのかと思いますけれども、今日は生と死の支配者という題をつけました。生を支配し、死も支配なさるお方。今日の話の舞台は、先週のガリラヤ湖から見ますと、地図で見ますと約100キロ南に下ったところですね。オリーブ山というそう高くない山がありまして、その中腹にベタニアという村があります。そこです。で、そこで起こった出来事です。今日の話は期待を裏切るイエス様から始まります。イエス様が期待を裏切るんです。意外なことでしょうか。少なくともこの二人の、いや三人にとってそう見えたんだと思いますね。その三人というのはベタニア三兄弟ですね。ベタニア三兄弟なんて言いますと、なんかベタベタニヤニヤしていた変な三人なんてない、そんなイメージを初めての人は聞くかもわかりませんけどね。そうじゃありません。もうほのぼのとした温かな三兄弟。お父さんお母さんが全然この施設の基地に出てこないので、もしかしたらば二親は早く亡くなって、この三人が励まし合いながら暮らしていたのかなって、そんなことを想像するんですけれどもね。名前を挙げるならば、マルタ、ラザロ、マリア。もてなし上手の張り切り姉さんのマルタ、物静かで情愛深い妹のマリア、その間に挟まれてっていうのが私が勝手な想像ですけどね。この男、なんかおっとり育った男、ラザロって感じですけども、で、このラザロが実は重い病気になってしまうんですよ。ヨハネの11章、そんな出だしでしょ。 さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの村の出で、ベタニアの人であった。ベタニア、これが村の名前です。そして、まあ、このマルタとマリア比べたら、マリアの方がなんか有名になっちゃいまして、マリアの方を取り上げて2節、このマリアはかの有名なマリアというのは解説があるんですね。主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリア。これはまた別の素晴らしい話ですが、まあ、それは脇に置いておきまして、その彼女の兄弟ラザロが病んでいたのであると、ね、そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。こういうふうに話が展開していくわけですけれども、ラザロの病気がどんな病気だったのかは詳しく書いてありません。想像するばかりですけれども、とにかく重い病気であったようです。日に日に病状は悪化して、姉さんも妹も一生懸命祈ったのでしょうけれども、一向によくならずですね、ひどくなるばかりでした。いよいよ肩で息をするようになったのでしょうか。こんな時にイエス様がいてくださったらばすぐに治してくださるのに。マルタもマリアもそう思いました。このラザロももちろんですね、イエス様、イエス様来てくれないかな。そこで使いを送ったんですよね。イエス様がどうやらあの地方にいるらしい、あの町方面にいらしてるらしい、じゃ あ行ってきてちょうだいと言って使いを送ったんですね。でその時の伝言ですけども、主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。普通だったらばラザロが渋滞です、すぐ来てくださいというような伝言でしょうけども、何か奥ゆかしいですね、この言い方。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。まあ、この一言でもってね、この三人兄弟がイエス様とどんな親しい関係だったかということが少し想像できるんじゃないでしょうかね。イエス様、あなたが愛していらっしゃるあのものが病気なんです。その一言で来てくださいと何とも、ね、言わなくても、もうその一言で十分。実際そうです。イエス様はこの三兄弟と結構仲良しと言いましょうか。よくこの村に行った時には立ち寄る、まあ、マルタの方で見かけて、いや先生来ていらっしゃったんですか、この村にぜひぜひ立ち寄ってくださいよ、何もありませんけどって言ってですね、もてなし上手のこのマルタさんはもう招かずにいたいね、そうですか悪いねって言って弟子たちと共にお世話になったり、そんなことが幾度となくあったんでしょうね。ですからそんな中でこのラザロも、もうイエス様とはもう通過の間になったかなんか分かりませんけどもね、はあ、イエス様があなたの愛しておられるあのラザロが覚えてください、もうその一言で十分、飛んできてくれると思ってたんですね。ところがこの時イエス様はわざと意地悪するんですよ。来てくれないんです。ぐずぐずなさるんです。この使いの伝言を聞き流してしまう。そういうふうにしてこの話は始まるんですよね。それがですね、4節5節6節見てください。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロと愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることがことを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。なんていうかこの不思議な言葉ですね。愛しておられた、それでなお2日そこにとどまられた。変な言葉ですね。愛しておられた、そこで取るものとりあえずイエスは飛んでいかれたと書いてあるならばよくわかるんですけどもね、そうじゃないんですよ。姉妹たちはもうこんな時にこそ苦難の日には私を呼べ、私はあなたを助け出そうっていうのはね、旧約聖書の詩篇のこの言葉を多分暗唱聖句で彼女たちは覚えていたでしょうね。すっとこの言葉が来て、イエス様呼ぼうってね、イエス様に助けてもらおうってね、そしてきっとすぐに飛んできて くださる、そう期待したんだと思いますよ。ラザロ、しっかりするのよ。イエス様にも連絡したからね、きっとすぐに来てくれるからね。イエス様ならこんな病気をスパッと治してくれるわよ。それまで頑張るのよ。そんなことを言ってですね、どれほど励ましていたことでしょう。ところがそのイエス様、待てど暮らせど一向に姿を見せない。聞き慣れたイエス様の足音がちっとも戸口に聞こえてこないんですよ。窓かな、窓かなってね、何度も窓の外を見るんですけど、イエスはマルタとその姉妹とラザロと愛しておられた。そのようなわけでイエスは、どうもわからないこの文章ですね、ラザロが悩んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。どうしてすぐに飛んでいったがないんですか。そして最悪の事態に陥るわけですよね。ラザロはますますひどく肩で息をするようになり、大丈夫大丈夫、もうすぐきっとイエス様来てくれるからね、もうちょっとの辛抱よラザロ。そしてその大きな息はやがて静かになり、そして途絶えるんですよ。ラザロ大丈夫、肩を揺り動かしてですね、取りすがるんですけども、ラザロはついに死んでしまうんです。心臓は止まり、脈を取っても脈はないんです。鼻のところに手をやっても息がちっとも感じられないんですよ。死んでしまったんですね。ショックでした。どうしてこんな期待をイエス様は裏切るんですか。なぜこんな意地悪をするんですか。期待通りに動いてくれないイエス様に腹を立てる、そういう経験もお互いにあるんじゃないですか、ね、そんなこと私もしょっちゅうですよっていう方たくさんいらっしゃるかもわかりません。こちらが求めた通りに必ずしも動いてくれない、いやそういったことが結構ある。すっかり失望したこのマルタとマリア、イエス様に対して恨みがましい気持ちを抱いたと思います。すごくね、傷ついたと思います。こんな親しくしてたのに、他の人らに出せたと、私たちがお願いしている、イエス様もよく知ってる、プラダロが病気なのに来てくれないなんて。ですからね、やがてこのイエス様は2日わざわざぐずぐずなさった上で、その後でやおら腰を上げて来られるんですよ。で、ベタニアに到着した時にはすでにもうお葬式も済んで4日目だったんですね。で、その時にマルタやマリアはどう言ったか、もう想像つくでしょ。ね、噛みつきましたよ。見てください。17節飛びますけども、それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く3キロメートルほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアの方は家で座っていたんですね。マルタ姉さんですよ、いいですか。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。この一言の中にもうどうしてというね、怒り、もう恨みがましい気持ちが、ありありと感じられるのではないでしょうか。本当に噛みつきました。彼女は気を絶をされたと感じていたんでしょう。イエス様に裏切られたと思っていたんでしょう。祈りが聞かない時に、まあ、気を絶をされたと思うなと、ここから学ばなきゃいけないと思いますね。そんなことがいくたびお互いにこれまであったことでしょうか。愛する者を若くして失う経験をされた方々は、そのような思いに本当に苦しまれたと思います。 けれども今日ここから学ぶことがあります。それは天の側には何かもっと勝った計画があるのかもしれないということです。天の計画ですか？はい、天の側の計画です。旧約聖書にこういう言葉ありますよね。天が地よりも高いように、天が地よりも高いように、私の思いはあなた方の思いよりも高く、私の道はあなた方の道よりも高い。天のお父さんのお言葉ですね。私は低いところからしか見えていません。でも高い位置から見ると見え方が違う。そうですよね。天から見下ろしたならばどれほど違うことでしょうか。ここから2つのことを学びましょう。まず第一は、苦難は主の栄光が現れる舞台なのだということですね。苦難は主の栄光が現れる舞台です。4節をもう一遍見てくださいますか。イエスはこれを聞いて言われた。愛する者が病気ですという伝言を聞いたときにですね、そばにいた弟子たちに向かっておっしゃったんでしょう。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。この病気は死で終わるだけのものではなく、イエス様には高い位置から見えていたのでしょう。まずラザロは一旦死ぬんだとね。でもそれでおしまいじゃない。そこにおいて神の栄光が輝く。そして天のお父様から使わされた私、神の子である、私の栄光がそこでまた現れる。イエス様の最初の栄光は水をブドウ酒に変えるというね、あの出来事で現れましたよね。そして一つまた一つ、さまざまな奇跡のために、この間はガリラヤ湖のど真ん中で嵐を沈めるというあそこに栄光が現れましたけど、もう一つ生と死の支配者としての栄光がここに現れようとしているというところなんですね。でそこに至るために通らなければならないステップとして、このラザロの死があるということなんですね。私たちはそんなことを普段いろんな生活の中の苦しみの中で考えませんし、考える余地もないのかも分かりませんね。本当に自己中心で人間中心に、神の栄光なんて、そっちのけっていうか、カラッと頭から抜けてるものかもしれません。自分の幸せと都合第一、視野の狭い、祈りしかしない。身勝手君のお祈りっていうの聞いたことありますか？身勝手君のお祈り、これ多分ジョークだと思いますから、彼はこう祈ったんですね。神様、私を守ってください。私の妻も守ってください。私の二人の子供も守ってください。私たち4人さえ守って祝福くださったら、あとはもう結構です。それから神様もどうぞご自愛ください。神様にもしものことがあったら、私たちもうお手上げですから、アーメン。多分これはジョークですよね。でもどれほど人間が自分中心になりうるかということをね、教えてくれるようなお祈りでね、まあ、そこまでいかないけども、それに近いことを祈ってるかもしれないなってね、ふと思うんですよ。でも天の思い、天の計画、天のお父様はここにおいて御子イエス様の栄光を願っていらっしゃいました。そして大きな尺度で物を見てことを運んでいらっしゃいました。イエス様の方でも、イエス様はいつも父の栄光を表したい、父の栄光を表したい、そういう思いでいらっしゃいました。やはり大きな尺度で物を見てことを運んでいらっしゃったんですね。そういう視点、物を見る目が私たちにどれだけあるでしょうかね。失恋をするときにつらいです。失業をするときにつらいです。願っていたあの試験またダメだった、つらいです。でもそうしたつらい経験を通して もっとイエス様に喜ばれる人間になれるようにという、その通るべきステップとして、その辛さが許されたのかも分かりません。必要だとみなされたのかも分かりません。いや、そういうことって確かにありますよね。まあ、長年歩んでこられた方はそれ、そういえばあのこともそうだった、このこともそうだった、思い出されるでしょう。でもね、今日の話では C ですよ。まあ、それはそういうにしても C だけは別でしょう。もう死んじゃったら全ておしまいですからね。うん。より良い人生待ったもんじゃないってね。死んだらそれでおしまいでしょうが。そう思うんですよね。でも、天の側の計画では C さえも含めてこういう考えなんですね。でも今日学ぶことはこれです。死は終わりではない。これが第二ポイントですね。死は終わりではない。マルタの嘆き、主よ、もしここにいてくださったなら弟は死なずに済んだのに。でもそういったそばでマルタはちょっと心を入れ替えまして、でも今でも私は知っております、あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになりますからと、ちょっと言い過ぎたかなと思って彼女がこう言ったんだと思いますね。するとイエス様はおっしゃいます。あなたの兄弟はよみがえります。あなたの兄弟はよみがえります。よみがえる、まあ、よみがえる、ひらがなで書くんですから、漢字で書くとどうなるんでしょうかね。よみがえる、よみはね、よみの国のよみですよね。死んだ先の世界です。がえりっていうのは帰るんですね。死んだ先の世界から帰ってくる、よみがえる、よみがえります。新共同訳では復活しますと、復活するというふうに書いてありますけれども、でその復活と聞いたときにですね、マルタは、聖書を読んでた人ですからね、そういえばやがてそういう復活の日がいつか来るんだなということは思い出しましたから、私は終わりの日のよみがえりのときに彼がよみがえることを知っております。それはそうでしょう、その時って約束されても、それは私も象徴していますとね、その時にはよみがえりもあると思いますけども、でもイエス様はこういうんですね。そうじゃないって、今だってですね、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。なんということでしょう。あなたの兄弟はよみがえる、私がよみがえりなのだ、命なのだ、私を信じる者は死んでも生きるのだ。そう簡単に言いますけども、イエス様、それってどういうことですか。イエス様にとって死んだ人間を力から呼び戻すということはそれほど大変なことではなかったみたいです。イエス様は死のことを眠りに例えるんですよね。そもそもこのやり取り、今このいちいち開けませんけども、その途中飛ばしちゃったところだけこう書いてあるんですよね。ラザロは今眠ってる、私はこれから起こしに行くんだって。いいですか。2日ぐずぐずなさって後にですよ、さあそろそろ出かけようか、どこに行くんですか。ベタニアに、ラザロのところ。で、何日に、いや眠ってるから起こしに行くんだ。まあ、眠ってるんだったらば気持ちよく眠れて解放に向かってんじゃないですか。いや、私が言うのは、彼は死んだのだ。死んだ人間を起こしに行く。どういうことですかということですね。でもイエス様にとって死は眠りのようなもの。眠りってのは何ですか。それは、まあ、牢獄からの解放であり、そこで英気を回復する更新の時であり、そして朝が来たらまた目覚めるという、それまでの一時のことであるという、眠りというのはそういうもんでしょ。死さえもそうなのだというイエス様のお考えですね。これにはなかなかついていけません。でも復活ということをまともに考え直しますと、ああそうなのかと気がつくんですね。後にパウロはこの真理を教えていただいてこう述べています。奥義を告げましょうって。 これは奥義だと言うんですね。皆さん、この2行の言葉ですね、奥義を告げましょうからの2行、一緒に声出して読んでくださいますか。どうぞ。奥義を告げましょう。私たちは皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。奥義を告げましょう。私たちは皆変えられる。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられる。何のことですか、これは。復活のことです。復活の日が来る。やがてその日が来る。聖書は繰り返し言っております。まあ、途方もないことなので、私たちはそんなことあんまり語らないですね。クリスチャンも頭の片隅にそれあるんですけども、でもね、じっくりと考えたことがあまりないかもしれません。これは奥義なんですね。普段覆われてなかなかわからない。しかし大切な真理だよって。終わりのラッパとともにそれが起こる。終わりのラッパって何ですか、ね、いよいよ空想見えてきましたね。これなんかメルヘンの世界ですか。いえ、イエス様がもう一遍おいでくださるとき、ね、復活して天に帰られたイエス様がもう一遍天から私たちの世界にお戻りになるときに、終わりのラッパが鳴り響くって聖書の他のところに書いてありましたよ。天使の合図とともに、それが鳴り渡るときに何が起こるかというと、キリストを信じて世を去った人たちの体がそこから呼び戻されて、復活の体をいただくんだというんですね。もう二度と死ぬこともない。もう二度と病気になったり、ハンディを抱えることがない。もう二度と、しわしわになって、いろんなトリートメントが必要になるようなことのない永遠の健康体、復活の体をいただくということです。その日が来る。死は終わりではない。その日を指して今眠っている状態、これがね、イエス様が示された真理なのですよ。そしてやがてその日が必ず来るぞ、その日にはこうなるぞということの見本としてね、デモンストレーションとしてイエス様を地上にいらっしゃるその期間に、一人、二人、三人の人を死から呼び戻していらっしゃいます。アンビリーバボーというようなテレビにこう取り上げたいようなことでしょうけども、これは私たち人間の期待をはるかに超えた技です。最後のポイントに行きます。期待をはるかに超えた技。考えてみれば、イエス様はこのラザロに至るまでに二人の人をすでにね、死から呼び戻していらっしゃるんですね。覚えていらっしゃいますか。一人はあの少女でした。12歳、小学校6年生ぐらいの女の子でしたよ。お父さんの名前はイアイロと言いましたけどね。10秒でした。イエス様来てください。分かりました、参りましょう。ところが行く途中でちょっと邪魔が入りましてね、手間取ってる間に行きたいてしまうんですね。もう大騒ぎしておんおん泣いているその場にイエス様が着きました。でその時にもイエス様は恐れることはない、眠ってるだけだとおっしゃったんです。何を言うんですか、あなた何も買ってない、この子死んじゃったんですよ。眠ってるだけだ。案内をさせその部屋に行って手を取って、もう確かに心臓は止まってましたよ、息もしてないんです、ね、死んだばかり。でもその子の手を取って、少女よ起きなさい。みるみる頬に赤みがさして、その子は起きてくるんですね。お腹空いてるみたいですよ、何か食べさせてあげなさいって旗の者に言うんですね。それが一つ。それから二つ目、こちらは青年でしたね。墓地に向かう途中の葬列でした。棺を担ぐ者です。その後に母親、彼女は未亡人でした。だいぶ前に夫を亡くし、そしてこの子だけを頼りに育ててきた、この子が成人して働き出したというのに死んでしまったんです。もう悲しいお葬式でした。 でそこにイエス様と弟子たちがこう気合わせたのですね。そしてすべてを察知なさったイエス様はその行列を止めます。棺桶に手を置きます。何をするんだこの人は。イエス様はその棺桶の中の青年に向かってね、青年よ起きなさい一言言うんですね。青年は起き上がるんです。物言い始めるんです。みんな騒ぎしました。これが二つ目の例でした。そしてこれが三番目です。一番目と二番目はそれぞれ息を引き取ってからそう長い時間経ってませんのでね、触れば、ぬくもりが残っているでしょうね。でもラザロの場合どうだったんでしょうか。墓に納められて4日経ってたって、もう大変ですね。ドライアイスのない時代に遺体が4日経ったならばどうなるか。もうどんどん細胞は崩壊していって腐っていって悪臭を放つことでしょうね。そういう体にイエス様は奇跡を起こされるのです。ここに絵を描きました。絵で先にご覧ください。わかりますか。岩のこんもりとした岩の下の岩にですね、横穴が掘ってあります。そこに蓋がしてあったんですね。この中にラザロの体は収められたのです。そして4日目でした。イエス様はそこに案内せえと言って案内させます。そして蓋を開けろとおっしゃるんですね。マルタ姉さんはね、イエス様それはおやめになった方がもう臭いですよ、4日も経ってますからと言うんですね。しかしイエス様は、信じるならば神の栄光を見るとあなたに言ったはずだとおっしゃってね、開けさせます。そしてぽっかり開いたその穴に向かって、穴の奥に向かってイエス様はね、ラザロよ出てきなさい一声そう発されたんですね。ラザロよ出てきなさい。すると死んだラザロがその墓の戸口にまで出てくるのです。ご覧ください。いいですか。今のところ、そう、39節から39節。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。一言お祈りなさいます。父よ、天のお父様と、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。それがイエス様の願いでした。そして天のお父様はそれを聞いてくださるんですね。私はあなたはいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのですと、人前で聞こえるようにこのお祈りをなさいました。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれて。皆さん、あの聖地旅行だいぶ昔ですけども行きまして、このベタニアに行きました。ここがそのラザロの墓です。ガイドさんに案内されて穴に入りました。ただ横穴だと思ってたんですけども、まあ奥行きどれくらいでしょう、5メートルくらいでしょう。でもそのところからですね、こう段があってですね、何段ぐらい置いたかな、10段ぐらい置いたんでしょうか。下に行くんですよ、ね、で下の方にですね、だから一番高いところを見たらば 4,5 メートル低いところになる、この穴が続くんですけどね、この辺りにラザロの遺体は置かれていたようですと。そうするとそこからですよ、イエス様の一声でまずね、この布にくるまれた遺体がぐーっと引き上げてね、入り口まで来るわけですよね。 でもそれも死んだものだったらただ怖いだけですけども、その布にくるまれた体がそこでもぞもぞと動いているんですね。みんな息を飲んでという思いでもってその布にくるまれたものを見たと思いますね。そしてイエス様は何とおっしゃったかというと、ほどいてやりなさい。そうでしょ。イエスは彼に言われた、ほどいてやって帰らせなさい。このイラストの右手にあるこの2人の人が多分この石の蓋を開けたんでしょう。そしてこの暗いところからね、出てきたんですよ。ほどいてやると言われて、マイスたちは恐る恐る近づいて、その顔のね、この布をほどいてみたんですね。中から顔が出てきました。紛れもないラザロの顔です。驚いた表情。ね、どうしたの？ここ、どこってのはね、怪我な顔だったと思いますね。それを見たときに、お姉さん、マルタ、妹のマリア、ラザロー、あなた生きてんのということで、抱きついたに違いません。ね、姉さん、マリア、これ、一体どうしたの？どうしたのって、あんた死んでたのよ。あ、確かに、死んでいた、それは間違いない。そして、ここはどこ？生き返ったのよ。周り、よく見てごらんなさい。ここ、ベタニオ、ほらほらほら、なじみの山があるでしょうか、オリーブ山。まあその辺は皆さん想像に任せますけども、そんな風景があったことでしょう。人間の体には約40兆の細胞があるといいますね、60兆か、60兆もの細胞がある。ラザロもそうだったでしょう。死んで4日細胞ことごとく崩壊して悪臭を放っていたのですよね。それが一挙に全部生き返って、元の体になったんです。そしてここに現れました。私は復活です、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。主が語られた言葉がね、マルタの心にもいっぱい響きます。このイエス様は後にパトモス島という島に島流しになった弟子にも現れまして、その時におっしゃったんですね。私は一度は死んだが身を猶予限りなく生きて死と黄泉の鍵を持っている。一度死んだが身を猶予限りなく生きて死と黄泉の鍵を持っている。まあ世界広しといえども、一体どこにこんな大胆なことを言ってのけた人間が他にいますか。そしてこの言葉の実質をラザロはこの日体験したんですけど、この日はラザロだけでしたけどもね。でもやがて皆さん、私たちもこの同じ恵みに預かるんですよ。復活、それもラザロ以上の体験だと思います。なぜならばラザロはね、こうして元に戻されたんですよ、ね、でもその体は元の体に過ぎませんからね。やがてそれから年を重ねていって老衰してやがて、亡くなったと思いますね。そういう体です。でも私たちの身に起こる復活、それは別口です。もう二度と衰えること、病むこと、傷つくことのない永遠の健康体ですよね。その時が来ることをイエス様は察して、ヨハネの5章でこう言っておられました。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。皆です。そして永遠の命に預かる者と永遠の裁きに至るものが両方に振り分けられることがこの言葉、後の言葉に出てきますけれどもね。ともかくこの声を聞いていただく、ことは誰ですか。神の子のイエス様です。イエス様の声を聞いて出てくる。あの日のベタニア村では個人名を指してラザロよと言われたので、ラザロが出てきたんですけどね。 こちらは全世界の私を信じる子らよ、出てこいとおっしゃるんでしょうか。揃って出てくる日が来ると言うんですね。すごい話です。すごい話です。こんな話を聞いたことがあります。固い絆で結ばれた家族の話です。お父さんとお母さんと4歳の男の子。お父さんは男の子とっても可愛がって、仕事の合間を見てはよくキャッチボールして遊んでくれたそうですね。ところがある日、お父さん交通事故で亡くなります。即死でした。悲しいお葬式でした。お母さん立ってらんないほどに憔悴しました。そのお母さんを支えるように男の子は頑張りました。でも時々ポロポロと大粒の涙がこぼれて、参列者の涙を誘います。お葬式が終わりました。みんな帰ってきました。それから身の置き所のない寂しさに襲われます。お母さんもこの子もですね。そして何日か過ぎていくんですけども、ある日お母さんがこうお家廊下を歩いていくと、向こうのお父さんの部屋のドアが少し開いてるんですね。わらっと思って中覗きますと、坊やがそこに立ってました。坊やは肖像画を見つめてました。お父さんの肖像画ですね。画家に描かれたお父さんそっくりの肖像画が額に入ってあるわけです。でこの子はですね、手にグローブとボールを持ってじっと肖像画のお父さんを見つめてたんですね。そして声に出して言ったそうです。お父さん、そこから出てきてよ、キャッチボールしようよ。お父さん、お母さんは傍からそれを見て一層切ない気持ちになりました。額縁の中から飛び出してくることができたらどんなにいいことでしょう。お母さんそう思いました。もう一遍3人一緒の暮らしをしたい。でもそれは所詮夢に過ぎないこと。でもね、皆さん、この夢のようなことがやがて起こるんだと思います。額から出てくるんではないけれども、それぞれに亡くなって葬られたそのところからね、旧街道の近くの墓地の真ん中に今の尾上聖教会の納骨堂があります。開きますと真正面にこの聖書の言葉が書いてありますね。私たちはここで新しい天と新しい地を待ち望んでいるって、ね、このお骨たち日の立場にとってみたいなるならね、待っているわけですよ。復活の日を待っているのです。新しい天と新しい地に住むためにですね。寺田さんのご主人とお葬式の前の晩に少し言葉を交わしていました。亡くなったお父さん、どんな思い出がありますか。いや、穏やかないい父でした。私とよくキャッチボールしてくれました。スポーツマンで。そうですか、お父さんとキャッチボールよくなさったんですか。やがて復活の日が来るときに、私たちが呼び出されるときに、そうです、お父さんも今は骨壺の中ですけれども、その体はよみがえるのです。皆さん信じてますかね。そしてその時までに、もし自分も死んでいたなら、自分も自分のお骨も復活するんです。普通こんなこと考えられないことですよね。そんなこと夢のような話やめてくださいよって、でもね死んで復活して腐ったあの体を生き返らせたイエス様がなさるんですよ。出てきなさいとイエス様がおっしゃったらば、天地は動くのですよ。 その日が近づいています。そして再び寺田さん、お父さんとキャッチボールできますよ。イエスは生と死の支配者です。これが第一のポイント、生と死の支配者です。そして第二に、これこそ神の子の栄光の現れです。神の子の栄光の現れ、なんという圧倒的な力、卓越した力でしょうか。こうやって生き返らせられたラザロの姿を一目見たいと村中の人がやってきたことでしょう。ヨハネの12章までは読みませんけれども、そこを見ると大勢のユダヤ人の群れがやってきた、蘇ったラザロを見るためにやってきたと書いてあります。もしもその近所に住んでたら皆さんだって見に行くでしょうね。窓越しに中覗いて、あれだ、本当だ、生きてるよあいつ、物喋ってる、物食ってる、笑ってるわ、生きとるんだってね、ということですね。そうです、そこに栄光が現れました。キリストの栄光です。そして第三、信じるか否か、これが問題です。私たちはこうした話を聞くときに、おとぎ話のような作り話として片付けるか、あるいはそんなに本当に生き証人がいるならば本当かもしれないな、真面目に取り組んでいくか、どっちかですね。あの日伝え聞いたユダヤ人の多くは信じました。しかし普段からイエス様のことを敵視している者たちはですね、これは偉いことになったということで警戒心を強め、その権力者に言いつけに行きですね、言いつけられた者たちは、そうか、それでは一刻も早く処分しようと動き出すんですね。彼らはその日からイエスを殺す計画を立てたという物騒な言葉が続きます。人間は二手に分かれていくのです。こうしたことに遭遇するときに、みんながみんな信じるわけではないのですね。復活のイエス様に出会ったときにもですよ、死んで約束通りに3日目に墓を空にして復活したイエス様に出会った人たちも、みんなが信じたわけではないのです。心の中に疑りが生じている、パウロはこう言います。今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの思いは地上のことだけです。しかし私たちの国籍はどこですか？天にあります。その後にどんな言葉が続くか皆さんご存知ですか、ね、その天からイエスキリストが再び救い主としてこの世においでになるのを私たちは待っています。キリストは万物をご自身に従わせる力の働きによって、私たちのこの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださいます。青虫が蝶々に変わるように、卑しい醜い、やがて衰えて朽ちるほかないこの体が朽ちないものにと変えられる、復活する、この希望を持っているものは何という幸いでしょうか。いつか私もこの息が止まり脈が止まり、私も棺に納められ、あの祭場でもって火で焼かれる日が来るんでしょうね。そんな思い見ながら私はよくね、お葬式をするわけですよ、死者としてですね。やがてその日が来る。そして焼けがあったお骨を私の息子たち、また嫁もそれをあの箸で持って拾って壺に移すんだなとね、それだけ思ったらば寂しいですよね。でもそれで終わりではない、復活の日が来る。イエス様の栄光の姿とお体と同じ種類の体に変えられる、なんという希望でしょう。そして主と共に永遠です。主と共に永遠です。さあ皆さん、もうこれ以上語る必要はありません。お出しください。 感謝を持って祈りたいと思います。この希望を胸に染み込ませましょう。そして知らずにいる愛する者たちに伝えていきましょう。では今しばし黙想をした上で、どうぞ奏楽を弾いてくださいね。黙想をした上で湧いてきた思いを主の前に申し上げましょう。感謝、賛美、悔い改め、願い、何でもお祈りいたしましょう。どうぞ。皆さんの中には何かここに私の求めているものがあるような気がするとそういう気持ちでもって教会に来始めた方々がいらっしゃると思います。心を開いてイエス様をあなたの胸の中にお迎えになりませんか。そう思われるんでしたらばどうぞイエス様どうぞお入りください。私の心を今開きます。そうおっしゃってください。ありがとうってイエス様が入っておられますよ。そういう思いの方々がいらっしゃると思いますから、サポートする意味で皆さんは他の皆さんがその方々のためにお祈りください。ハレルヤ。イエス様感謝します。イエス様主イエス様感謝します。あなたを歓迎いたします。素晴らしいあなたを信頼申し上げます。心に宿りそれぞれのこれからの人生をガイドしてくださることをお願いします。私は決してあなたを離れて捨てないと言ってくださいました。私がよみがえりであり命だと、私を信じる者はたとえ死んでも生きるのだと、嬉しいお約束です。その約束に身を委ねてこれから行きますのでよろしくお願いします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。